皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年2月14日にミンフィーネットで発表された、地域で発生した口を収めることについての考察という内容です。それではお聞きください。地域で発生した口を収めることについての考察。文、中国のダーファーです。私たちの地域では長年同州の口を収めることができていないという問題があり、全体的にとても奇怪な現象が起きています。何かを同州に話すと、それはすぐにすべての同州の耳に入ってしまいます。さらに奇怪なことに、たとえすべての人がそのことを知っていても、そのことに関わっている当事者の同州だけは知らないのです。なぜなら、誰も当事者の同州にそのことを言わないからです。まるで、皆が口を収めているかのようですが、実際には誰も当事者の同州に言わないため、安心して裏で議論しているのです。これは、主婦が説かれた口を収めるとは全く逆であり、修練者として当然守るべき神聖さや善良さに全く逆行しています。長期にわたってこのような状態が続いているため、全体として小さなグループがいくつもできてしまい、人と人との間、地域と地域の間で隔たりができています。お互いの間で噂話が飛び交い、真偽も定かでない情報が拡散されています。実際には、これは他人に対する執着の表れであり、心の中で他人の欠点を手放せないことの表れです。同時に自分の優位性を示したい、人より多くのことを知っているという心理や嫉妬心、他人を見下す心を持ち合わせているのです。中には自分の理解に基づいて、誰と誰に男女関係があるといった噂を流す人もいますが、それは真実とは限らないのです。このようにして、自分自身も次元を落とし、業を作ってしまうのです。具体的な例を挙げます。ある日、昼食の時間になり、男性同州が市場で買い物をしていると、偶然女性同州に出会い、男性同州の妻が不当に拘禁されていることについて話しました。その時、女性同州は急いで自分の店に戻る必要があり、男性同州に、あなたも一人でしょう。私も一人なので、私の店で一緒に食べましょう、と言いました。女性同州の話の意味は、配偶者の食事のことをもう考えなくても済むという意味で、店を見ながら男性同州と食事をしながら交流できるという意味でした。男性同州はそれを断り、二人は別れました。女性同州は何も考えずに、この件はもう終わったと思っていました。しかし、この男性同州は、女性同州の意図を誤解し、女性同州に色欲の心があると考えました。男性同州は、妻が家に帰ってから、妻に、自身が色欲の感を乗り越えた、と言いました。この件は後に、当事者の女性同州本人に伝えられ、内容はすでに加工されており、あなたも一人、私も一人、私たちは独身で一緒に食事をしましょうという言葉になっていました。この女性同州はそれを聞いて非常に腹を立て、神聖を守ることができず、怒って激しく息を切らせました。つまり、たとえその男性同州が自分で女性同州の言葉を直接聞き、 直接見たとしても、話した人の意図を本当に理解できるとは限らないのです。もちろん、女性同衆にも責任があります。話し方が厳密ではなく、意味をはっきりさせなかったため、男性同衆に誤解を与えてしまったのです。修練者として、物事を正面で捉えるべきであり、このようなマイナスの情報を伝えるべきではありません。普通の出来事を不自然な方向に分析すると、分析すればするほど、そう見えてしまうものです。例えば、ある人を見て、見るほどに、その人こそが斧を盗んだように見えるのです。しかし、自分で斧を見つけた後に、改めてその人を見ると、どう見ても、斧を盗んだ人には見えなくなるのです。本来、この文章を書くつもりはありませんでした。しかし、今日は、師父の説法が頭に浮かびました。師父は、ジュアン・ファールンの中で、すなわち、彼の身の回りの空間場の範囲内にある物質すべてが、彼の意識によって変化するからです。それは、心による変化とも呼ばれます。と説かれました。私は悟りました。同衆の間で他人の不足を議論したり、虚偽の情報や根拠のない噂を口にすると、その念を起こした瞬間に自分の空間場の中でその念に従って対応する良くない物質が現れるのです。そして、それを他の人に伝えることで、この良くない物質を他人にも伝えてしまいます。本当に人を害し、自分をも害する行為をしているのです。個人にとっても、全体にとっても、百害あって一利なしなのです。私たちはよく同衆から、妨害がある、学法中に眠くなる、少年を発すると手が垂れてしまう、病号のような現象がある、といった話を聞きます。そしてうちに向かって原因を探しても見つからないことがあります。もし本当にこうした真偽がわからない情報をそのまま伝えた結果、妨害を招いてしまったとしたら、その原因をどのようにして見つけられるでしょうか。もし私たちが法に基づいて互いに交流し、法に合致していれば問題ありません。修練が良好な同衆は、話す言葉一つ一つが口から蓮華を吐くように清らかだからです。法を正す時期がここまで進んだ現在、私たちは一度考えてみましょう。自分がもう一度やり直せる機会がどれほど残されているでしょうか。法を正す時期が終わる前に、漏れのない全体を形成する機会はまだあるでしょうか。これは、私自身を含め、誰もが悟るべきことだと思います。この記事を書くにあたり、意図したことは、交流を通じて、共に向上することです。文中で触れている同衆については、どうか包容し、理解してください。また、もしこの文章に登場する人物が、誰か分かったとしても、それを話題にしたり、非難したりしないでください。私たち全員が向上すれば、この出来事自体が修練の過程になります。新たな執着を生じさせることなく、当事者のマイナスの要素をさらに重くしないようにしましょう。この機会に自分の口を慎み、以前聞いた不実な情報を自らの思考の中で修正するだけで十分です。それが、自分に対して、そして全体に対して責任を持つということです。以上は私個人が限られた次元で悟ったことに過ぎません。不足や誤りがあれば、どうか同衆の皆さんにご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minfuinet.com minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。